2014年6月12日木曜日に配信したかった、ポッドナインティーズ土曜担当パーソナリティになりたい木曜担当パーソナリティ若です。はい、ということで、本日収録日は6月14日土曜日でございますけれどもですね。まあ、代わりと言っちゃなんですが、木曜日に日曜担当パーソナリティ、倉橋くんが、前倒し更新をしてくださったので、それを聞いていただければ、なんとかこう、辻褄が合うのかな、みたいな話でございますけれども。はい。ということで、まあ、多分このテーマで話すのは僕が最後になるのかな？はい。ということで、まあまあまあ、今週もね、木曜担当パーソナリティは、運動会にかかって、てるクラシック音楽から始まるということで、なんか前回ね配信した後にケクノ先生がまあ、番組冒頭に余計な BGM 入れやがってとね、もうジングルがちょっとしょぼく聞こえちゃうじゃねえかみたいなね話をツイッターで、ね、してましたけれどもね。もう今週も懲りずに入れるっていうことでね、クシクスポーツですか今週は。はい。まあ、これもね、運動会、定番の名曲でございますね。はい。まあ、そんなわけでございまして、今週、まあ、先週に引き続きまして、トークテーマは運動会ということでね、お話をさせていただいております。はい。で、今週配信してくださったのは、ケクノ先生、倉橋くん、それから、みたらさんもね、興味の方に配信されました。ケクノ先生はなんだっけ、なんか、なんだっけな、なんかね、僕に課題を出してた、なんかね、まあ、間違ってたら、わざわざ調べといてくれるでしょ、みたいな言ってたんですけども、今週ね、それどころじゃなかったんで、僕ね、なんか言ってたような気がするんですけどね、ちょっと忘れちゃいましたね、全然何も調べてません。はい、メンゴはい、メンゴということで。まあ、そんなわけでございましてですね、ケクノ先生なんだっけ、なんか、応援団みたいな話だっけ、なんか応援の、運動会の応援の話とか、あとなんだっけな、あとは、あれだね、なんか体操ね、体操。運動会でやる準備体操。なんかオリジナルのやってました、みたいな話でしたね。僕はね、まあ、小学校3つ、中学校2つ、高校2つ、大学1つ、実質1つ。正式には2つなんだけど。みたいな感じでいろいろ言ってるんですが、まあ体育祭大学もね、実はあってね、僕の大学は、みたいな話なんですけどもね、全部ラジオ体操だったね。全部ラジオ体操第一だったね。まあ第二はやらないね、さすがに時間がないからみたいな話でね、かつ愛みたいな話で、まあ3分くらいのラジオ体操第一やって、さあ、開幕だみたいな感じでね、開会式の一番最後に、ありましたね。ラジオ体操。でね、僕一回ね、小学校、あれ、6年かな。小学校6年生の時に、何を思ったのか、俺ね、体育委員になってた時期があるんですよ。実は1年間体育委員をやってた。運動得意じゃないのに体育委員やるっていうね、若干意味わかんない、ことをやってましてですね。で、体育委員だった、ことで、一番前にほら、見本で、動く人いるじゃないですか、ラジオ体操。いるでしょ、一番前に立ってさ、やる人。あれやったことありますね、一回。うん。あれ一回やったことありますね。あったね。そんなことありましたね。ラジオ体操でしたね、体操は。応援ですか？応援ね。それこそね、中学校の運動会の時に、なんか、応援合戦みたいなのがありましたね。応援合戦。あんまり印象深くは覚えてないけど、なんか創作ダンスかなんかやったんじゃなかったっけな。そうそう、お昼休憩の時にやったんですよ、確か。お昼のお弁当タイムの時にやったんですよね、確かね。な感じですかね。高校とかはなかったね。まあそんな話でした。なんだっけ、倉橋くんは、なんだっけな、なんか話してましたけど、あ、そうだ、倉橋くんのね、回を聞いてね、思い出した。幼稚園の時もそういえば運動会あったよね、みたいな話。そうだそうだ、思い返してみれば確かに幼稚園にも運動会ってあったわと思って、いろいろ思い出しましたね。 そう、幼稚園の時はあれでね、徒競走じゃなくて、かけっこだったりとかね、なんか、大玉転がしとか、なんか親子で、なんか二人三脚やったりとかしたような気がするなぁ。ちなみにその2週間後に僕、難病にかかって入院するっていうね、そっからワグさん2ヶ月ぐらい、幼稚園に登園できないみたいなことがね、まああったこともあったんですけど、まあまあまあそんな感じで。そういえば幼稚園もありましたね、運動会ってね。そうか、そう考えたら幼稚園から運動会ってものはスタートしてんだね。懐かしいですね。そんなのありましたね。まあそんなんですね。で、みたらいさん。あのね、みたらいさんはね、まあ30分、ね、もう若クオリティですよね。若クオリティですよね。30分とかね、もう若クオリティですよ。もうめちゃくちゃ喋ってました。でね、まあ、みたらいさん、ちょっとですね、まあ、ツイッターの方にも、上げさせていただいたんですが、みたらいさんはですね、ポッドナイティティの、まあ、自身の、みたらいさんやられてる番組、個人的にやってる番組の方もそうなんですが、YouTube でですね、収録の様子が見られるようになっております。流れてる音声はね、ポッドナイティティに関しては、この配信サイトで配信されてる、音声データと全く同じなんでございますけれども、まあ、どんな感じで収録してるのかというのが映像でね、見られるようになってますので、まあ、ポッドナインティーズのツイッターのアカウントの方でもリツイートさせていただいておりますので、まあ、ぜひね、ちょっと興味ある人は映像からもポッドナインティーズをお楽しみいただければなというふうに思います。っていうか、あれ映像を見たら、みたらいさんがめちゃくちゃすごい機材使ってることがね、すごくよくわかるんですね。あれさ、すごいよ、機材。正直僕よりもすごいよ。全部パソコンじゃない、やつで処理してるよ、おそらくあれ。全部ね。まあ、ポッドナインティーズね、僕はね、実は最初の冒頭の、まあ、今週とか先週とかだと、冒頭に、まあ、音楽入れたりとかして、で、まあ、いつもだったら、そしてジングルが入って、で、まあ、本編が入ってみたいな感じなんですけども、まあ、カラーディーズの方はね、僕のやってる、個人的にやってる番組でカラーディーズの方は、リアルタイム収録ということで、BGM を入れたりとか、エコーかけたりとかは、全部こう喋りながら僕がね、タックをいじって、ミスターをいじってやってるんですけども、ポッドナイティーズに関しては実はじゃなくて、ポッドナイティーズは音声だけ収録して、ジングルとかはね、実は後でパソコンで、カチッて編集して、まあまあまあ、別にそんな手間じゃないんでね、カチッて入れて、やってるんですね、ポッドナイティーズに関しては僕はね、まあ、みたらいさんはすごいね、収録資材が。あれ何使ってんだよ、なんかいろいろね、なんかいろいろね、なんかあってね、なんかすげえみたいな感じになってるんですけどね。あれ何使ってるんですかね、今ちょっと聞きたいですね、いろいろね。で、映像もね、あれどうやってウェブカメラで撮ってんのかしら、それとも普通になんかビデオカメラかなんか使って撮ってんのかしらね。なかなかね、すごい凝ってるなっていうふうに思います。ぜひ皆さんね、一度見ていただければなというふうに思います。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと皆さんに関しては、運動会のテーマとはちょっと外れたところにね、話になってしまいましたが、まあ、そんな感じで皆さんのトークちょっと振り返りさせていただきました。さて、じゃあ、今週の若さんですけども、先週はね、なんか札幌って運動会やってんのやってないのみたいな話でね、なんか、ほとんど終わっちゃったんで、今週は、僕の運動会のね、話をしようかなというふうに思います。で、幼稚園の頃はね、運動会やってねみたいな話はさっきやったんで、まあ、ちょっとね、飛ばしますけども、まあ、小学校の頃の運動会から振り返りますか？はい。まあ、小学校3つ行ってますけどね。まあ、どの学校でも運動会やりましたね。小学校低学年の頃かな。あの頃はね、一番最初の学校は、小学校、一つ目の小学校はね、3クラスでしたね。一学年3クラスあって、だから一学年だいたい100人だから、だいたい600人いたかな ?500 人ぐらいだったかな。全校生徒、結構割といる学校でしょ、なんか、結局の先生とかなんか2クラスとかって言ってたっけ、ね、少ねえとかって思いましたね。正直言って、最初聞いた感想、2クラスなのとかってちょっと思っちゃったんですけどね、正直な感想。プロ3クラスありましたね、最初の学校はね。最初の学校は、まあ結構まあ地域によってまちまちなんですけども、僕に一番最初にいた学校はね、町、町だったんですけど、その町の中でね、小学校は全部で何個あったんだけど、結構ね、でかいからね、5個とか6個とか小学校あったかな。あそこの町は割とでかい。どこの町か多分わかんないと思うんで、わかる人向けに言うとですね、実は僕一番最初に住んでたのは、ここ3年以内で甲子園に行ったことのある高校がある町です。 って言ったら多分、菊野先生あたりはね、あー、そこかみたいなね、そう。僕が一番最初にいた高校のアルバチに最初住んでたんですけども、一番最初ね、生まれて、最初、小学校の頃はそこに住んでたんですけどもね、あそこは結構割とでかい町でね。まあ、いまして、それぐらいいまして。なんかね、あそこはよさこいとかやったね。時もそうとかもあったけど、うん。低学年にやった、そうだね、低学年の頃、よさこいを踊りましたね。多分分かる人しか分かんないけど、南中ソーランっていうね。の踊りましたね。まあ、よさこいのあの定番ですね。本当基礎的な、本当にベーシックな、曲なんですけどね。やりましたね。二つ目の学校ですか？ごめんなさい。覚えてないです。一回しかね、二つ目の小学校はね、一回しか運動会参加しなかったんで。覚えてないですね。ただね、あれはね、僕は入院してて、で、5月から、まあ、もろもろ事情があって、5月からね、学校に通い始めたんですよね。春休みにね、入院しちゃってね、そっからずっと4月いっぱいずっと休んでね、5月の中旬ぐらいから、ゴールデンウィーク明けぐらいからね、登校したんでね、運動会まで多分間髪入れずに、みたいな感じだったので、あんまりよく覚えてないですね、2つ目の小学校。三つ目の小学校はね、まあ、ここもね、3クラスですね。ここは、3クラスありまして、ここも3クラスありまして、1学年大体100人ぐらい。だから全校生徒で大体500人、600人ぐらいいたかな。その町はね、市だったね、市だったね。僕のね、二つ目の高校があった町ですね。あそこにも実は住んでたことありまして、あそこは4年ぐらい住んでたな。若い人しかわかんないな、この話な。まして。まあ、あそこも3つ4つぐらい、あ、もっとあったな。4つぐらいかな、小学校。全部で5つ、6つぐらいあったかな。小学校あったんですけども。まあ、そのうちの、まあ、割とでかい小学校ですね。全校生徒600人ぐらい、の学校、小学校だったんですけれども。あそこの運動会はね、覚えてるね。よく覚えてるね。うん。まあ、さっき話したね、小学校6年生の時に、運動会の開会式って、ラジオ体操の見本の先頭に立つ人やったみたいな話しましたけども。それやったのこの学校ですね。あと、この学校はね、割と大きくてね、それこそ誰か言ってたけど、なんか、露店が出んのね。学校の敷地内に。なんか、焼き鳥とか焼きそばとか、なんか、かき氷とかなんかね、あるんですよ。お店が並ぶんですよ。そうそうそう。で、あとさ、ほら、なんか、近くのなんか、仕出し弁当じゃないけど、なんかその、まあ、基本的にね、あの地域はね、仕出し、まあ、うちはね、手作り弁当だったんですけども、結構仕出しで、何？お昼ご飯を注文するみたいな、結構そのスーパーとかね、で取りまとめてくれてて、で、運動会当日に小学校の前まで配達してくれるっていうね、サービスをやってる。まあ、最近札幌もね、なんかそういうの増えてきましたけどもね、なんかそんなのがありましてですね。まあ、そんな盛んな学校でしたね。ああ、そこはそうだったね。で、小学校6年生という時の運動会でさ、もう一個思い出したことがあるのは、運動会ってさ、なんかスローガンとか、あるじゃないですか。なんかスローガンっていうか、なんか決めません？なんかそういうの、なんかプログラムとかになんか書いてません？なんか、なんか、なんかあるでしょ？なんか、頑張ろう、何々小学校みたいな、なんか何々小みたいな、なんか毎年なんかスローガンって決めませんでした？毎年。各学校で。僕の行った小学校、あ、それから中学校も含めてですけども、スローガンは毎回決まってましたね。なんか毎回まあ、あれは生徒会とか児童会が、まあ、僕も生徒会にいたことがあるんで、まあ、やったことあるんですけども、まあ、スローガン募集みたいな感じで募集かけて、で、なんかね、僕のね、中学校の時の、僕が生徒会にいた時は、全校生徒に投票をしましたね。だから投票用紙とかも作ったりとかして、そうそうそう。で、投票させて一番得票数の多かったスローガンに決定みたいなので僕の中学校やってたんですけど、小学校の時はね、確かなんか公募なんか公募みたいな形で募集して、で児童会の人が決めるみたいな感じだったかな。投票ではなかったね、あそこはね。だったんですけど、小学校6年生の時ね、まあ、なんとあろうことか若さん、俺がなんかポットで考えてスローガンが採用されまして、なんかすげえ喜んでたのを覚えてますね。なんか小6の運動会ってなんかすげえな、覚えてるな。うん。なんかそんなのありましたね。もうどんなスローガンだったか忘れちゃいましたけどね。採用されたことだけは覚えてますね。うん。そんなのありましたね。 で、まあね、小学校、ちょっと中学校の話しようか。じゃあ、ちょっと、まあ、続けて中学校の話をしようか。中学校、まあ、運動会ありました。で、倉橋くんはね、なんか学年対抗でやってましたみたいな話をしてたんですけども。僕はね、クラス対抗でしたね。で、最初にいた中学校、一番最初にいた4ヶ月しかいなかった中学校なんですけども、あそこはね、あそこ各学年100人かな、学年で100人だ。3クラスで100人で、9クラスありましたね。うん。だからまあ大体300人ぐらいの学校だったんですけども。で、まあ中学校は各学級対抗なんですよね。僕の場合はね、各学級対抗だったんで、まあなんだろうな、倉橋くんとかも言ってたけど、なんか小学校の頃はさ、こうなんか団結力若干欠けてるところってあるんだけど、なんかそんなに別になんか小学校の頃ってさ、よし、なんか、勝つぞみたいなのが、あんまり、なんだろうな、僕の場合はね、小学校の頃、赤組、白組で分かれて、なんか各、なんだ、クラスの中で、この人とこの人とこの人とこの人は赤組、この人とこの人とこの人は、この人は白組みたいな、クラスの中でこう、クラス、その、色分けで、分かれちゃってたんで、なんかあんまりなんだろうな、なんか団結感にちょっといまいち欠けるところがあったんですけども、中学校はそのクラス対抗だからもうクラスの団結力が。まあ、パナイのね、運動会とかの時の、ね、学校祭以上に運動会はすごい団結力がね、深まるわけですね。各クラス、もう打倒隣のクラスだと。で、隣のクラスぶっ飛ばすぞと。隣のクラスには勝つぞという感じでですね、もう各クラスもう燃え上がるんですね。で、3年生になると、もう総合優勝を狙ってるわけですから、もう最後の運動会ですから、もう総合優勝を狙うぞと。ね。僕がね、中3の時にはね、担任を胴上げするぞと。ね。もう、優勝して、担任を閉会式の時に胴上げするぞみたいな感じでですね。まあ、相当盛り上がったんですね。で、中1の話です。中1の時はね、中1の時はね、僕のね、クラス担任がね、体育の先生だったんですよ。そう。体育の先生で、先生自体はね、あんまりなんだろうな、やっぱり体育の先生の、なんだろうな、どこまで運動会のその指導に踏み込んでいいかっていうのが若干微妙なわけ。あんまり踏み込みすぎるとガチになりすぎて、勝っちゃうんじゃねみたいな感じになっちゃうから、どうなのかなっていうところもあったんですけれども、まあね、結果的に言うとね、実は中1の時の運動会、3年生のクラスを差し置いて、僕が当時いたのは1年 B 組だったね。1年 B 組がね、総合優勝するっていうね。で、優勝旗1年生が受け取るみたいな感じでね。まあ、3年生の気持ちになったとね、本当に申し訳ないっていう感じなんですけど、まあ3年生にはちょっと申し訳なかったんですけど、まあ1年生が総合優勝させていただいてます。まあ、勝負事ですからね。そういう、ドラマも生まれるから、中学校の運動会なかなか面白いんですね。学級対抗だと。3年生が必ず勝つとは限らないですから。ね。1年生がこうやってね、逆転で、下克上で勝つことも当然あるわけですね。いやー、この時の運動会はね、盛り上がりましたね。で、中1の時の運動会、あれだね。なんかね、なんだっけな、これも菊野先生が誰か話してるような気がするんだけど、30人31脚。まあ、僕もね、実は参加したことあるんですよっていう話は前、ポッツナインティーズとかで話したこといろいろあると思うんですけど、僕もね、30人31脚参加したことがあって、で、中学校の時にね、その時いた地域がね、割となんだろう、30人31脚が、割となんだろうな、結構積極的な地域で、どれくらい積極、あんまり詳しく言うとあれか、なんで積極的だったかというと、30人31脚ってね、実はね、地区大会みたいなのがあるんですよ。全国どこに行っても。で、北海道の場合は、大体ね、他の都道府県では都道府県大会みたいな感じになってるんだけど、北海道はバカでかいから、いきなり北海道大会やるんじゃなくて、北海道の人はね、なんかその辺不利なんじゃないかなとかっていろいろ思ったりするんですけども、北海道の場合は、北北海道大会と南北海道大会みたいな、なんか甲子園みたいだな、これな。みたいな感じで、一回そこで、それがなんか地区予選みたいな感じなんですね。で、その地区予選の会場となってたのが実は僕の住んでた地域の町で、だから結構盛んだったっていうのもあるんですけどね。そんなんで結構、参加する、している人が割と多くて、で、中学校になった時に、全校生徒でやろうみたいな話になって、だから300人近い人数で、 全員300人つないで、あのね、何メートルだっけね、10メートルか20メートルか、なんか、そんなに長い距離じゃない、そんなに長い距離じゃないんですけど、あの、全校生徒で、せーの、1、2ってことでね、やったのがね、それで一番最後にやりましたね。閉会式の前の一番最後のね。で、それは別になんかその、得点とかになるわけじゃないけど、なんか、そんなのやってましたね。ああ、そんなのありましたね。うん。で、中学校2年生の時ですね。ここは学校がまた若さん変わりましてですね。中学校2年生の時はね、まあ、先週の結果の先生の書いてね、なんかその、小学校3年生の時になんか運命の赤い糸みたいな感じで、なんか、何ちゃんを借りるみたいな、なんかそんなのあったみたいな話。僕ね、中2の時にね、それがありまして、あのね、その時がね、中二ってまあ、思春期真っ盛りじゃないですか。まあまあまあまあまあって話ですね。でね、まあね、うちの学年団、バカじゃねえかっていう話なんだけど、まあバカじゃないんだけど、なんだろう、そういうイチャコラが結構好きな学年団で、なんか、資格研修とかまで、なんか意外とその男女をそのペアにして、なんかキャッキャウフフにさ、仕向けようみたいなの魂胆がね、なんとなくある学年団の先生方がいて、なんかその辺はね、なんか、まあ僕らにとってはね、なんかそういうドリマにした経験ってなかなかそういうのもまあまあ新鮮なのかもしれませんけどもね、まあどうなんだみたいな話でね、まああったんですけども、運動会の時もね、そのなんかそのイチャコラをなんか先生方でなんかちょっと仕掛けようぜみたいな感じの空気があって、借り物競争の時に女子は男子を借りて男子は女子を借りるっていうね、なんかそういうのがあったんですよ。なんかそういうのがあって、でね、あらかじめそのなんかね、その時はね、あらかじめその借り物競争に参加してくださる保護者の方を何人か募ってたね。なんか PTA 会長とか校長先生とか、家庭科のなんとか先生とかね、ケクノ先生とか、なんかそういうので、なんかまあ、先生方もその借り物競争の借り出し対象になって、で、あらかじめ借り出される対象は分かってるんですね。先生か、そういうなんかPTA 役員とかそういう人とか、あらかじめ参加してもいいですよって言ってくれた保護者の方とか、あとは全校生徒。学年関係なく。1年生。で、まあ、僕らそれ当時2年生だったんで、1年生、3年生。まあ、2年生からは出ないですよ。同じ学年からは出ないですけど、1年生、3年生からも、無作為で選ばれるっていうね。で、あらかじめそういうカードが、なんかね、そう、途中、なんかスタートして途中のところになんかカードが置いてあって、それ引いて、なんかね、途中にね、マイクが置いてあるんですよ。マイクが。で、そこにマイクにたどり着いた順に、何年何組、ケクノ太郎さんみたいな感じで、こう、叫んで、その人を呼ぶっていうね。で、来なかったら、その人のところまで走っていくっていうね。で、一緒に走ってね、なんかね、二人三脚やるとかね、なんかそういう、なんかあったね。なんかそういうやりながらゴールするみたいな。でね、僕はね、今でもあれ覚えてんだけどね、僕はね、当時まだね、吹奏楽部に入る前だったんですけれども、僕がね、当たったのがね、一個下の後輩の吹奏楽部員のね、まあ割と可愛い子だったね。うん、割と可愛い子でした。うん。いや別にそういう感じはなかったですけど、別にそういう感じはなかったけど、で、だったね。で、その後ね、吹奏楽部に2ヶ月後ぐらいに入部するんですけどね、その時に、あの時のとかってね、言われたことは覚えてますね。そんなことありましたね。なんか中学生でそういうなんか借り物っていうか、そのね、なんかちょっとね、恥ずかしいですよね。そんなありましたね。中2の時で覚えてるのはそれですね。中3の時はね、僕生徒会役員だったんで、どっちかっていうと、その運営側に回る。だからさ、運動会とかこういう行事物ってさ、そうなんだけどさ、誰かもなんか言ってたよね。なんかさ、運営側ってなんかさ、何やってるかわかんないからなんかあれだよね、みたいな話をなんかして、別になんか、なんかそんな積極的にやるのってちょっとね、なんか脱線みたいななんか空気があるんですけど、僕はね、やるべきだと思うんですよ。なんか運営とか楽しいですよ、意外と。結構僕、その、なんだろうな、いろいろ関わらせていただいて、その、なんだっけな、競技を作る、なんか生徒会種目みたいなのがあって、その生徒会役員が種目考えて、で、それを全校生徒でやるみたいなのがあって、僕の時はね、なんだっけな、なんかね、そう、なんか、なんだっけな、なんかやったね。あー、なんかあれか、なんか、あれだ、イカダ流しだ。 イカダ流しってわかるかな、わかんない人はググってください。イカダ流しを、なんかやって、なんかね、それでまあいろいろあるんですよ。なんかさ、あんまりさ、なんかデンジャーな、競技だとさ、この怪我したりとか、怪我人いっぱい出たりとか、練習の時点でちょっとまずいだろみたいな話になったりとかするので、まあその辺安全も配慮しないといけないんで、それはね、体育の先生と一緒になんか、話しながらね、いろいろ決めましたね。なんか、こうして。で、さすがにこれをやるとあれなんで、なんかその、ね、イカダ流し、上に乗る人を、なんか補助するために、なんか、じゃあ棒を用意して、なんか安全に、ね、できるようにしましょう。で、じゃあ、上に乗る人はサポーターとかちゃんとつけるようにしましょうとか、なんか、いろいろそういうルールを決めて、じゃあ、どれくらいの距離走らせるんだみたいな、なんか、そういう細かいところで全部決めるんですよね。なんか、そういうのに関わらせていただいて、そういう、競技を実際に決めたりとか、あともう本当に、運営ですよね。全部。開会式から閉会式まで。全部その、何その裏で体育委員とか、なんか、その各クラス対抗なんで、その得点数える人とかいるじゃないですか。まあ、徒競走からあれ加点されてるんですね。徒競走1位、2位、3位、じゃあ何年何組で誰だみたいな。全部こう記録したりとかして。まあ、大変でしたね。なんかそういうなんか裏のシステムに関わったりとか。まあ、大変でしたね、結構ね。いや、楽しかったですけどね。で、まあ、前日ぐらいになるとさ、運動会のなんか、グラウンドにラインを引いたりとか、全部やったりとかして。まあ、あれあれで楽しかったですね。なんか、裏でこういうことやってんだ。先生方って大変だなっていうか、運動会やるのになんか、こんなに時間かかるんだとかって、もういろいろ思ったりしたんですけどね。なんか、ああいう、裏ではああいうことが起きてんだっていうのを、あそこで学んだのが僕の、中3の時の運動会ですね。そうね。中3の時は、だから吹奏楽部員だったんで、僕、開会式の時に、その、全校生とか、なんか入場とか、一応やるんですよ、ちゃんと。ちゃんと入場行進とか、ちゃんとやるんですよ。で、そのパレードで、先頭で演奏したりとかね、吹奏楽部員が、ね、先頭で演奏したりとかっていうのがあったんですけども、まあ、そういうの、やったりとか、やったね、なんかそういうのね。思い出したくない、いろいろね。まあ、それこそさっき言ったそのスローガン募集したりとかさ、あと、ハチマキ？中学校の頃はね、ハチマキで、その、クラスが分かるように、その、ほら、それこそ徒競走とかの時に、もう誰が何年何組の誰が1位で切ったのかとか分かんないからさ、パッと見で。分かんないんで、ハチマキをつけて全員、帽子じゃなくて、まあ、中学校とかだと、紅白帽とかつってさ、赤白の帽子だったと思うんですけれども、皆さん、まあ、大体そうだったと思うんですけど、中学校はね、ハチマキを、まあ、生徒会から、まあ、各クラスに対応して、配ってね、で、っていうのでやってたんですよね。で、その色決めとかね、で、まあ、一学年2クラスで、で、それが3クラスあったんで、だから、全校生徒で大体150人ぐらいいたんですけども、まあ、各クラス違う色でね、赤、青、黄色、緑、ピンク、紫とかなんか、そんな感じだったかな？うん。なんか、その抽選とかやるのも生徒会の仕事だよね。じゃあ、何色がいいんだみたいな話で、ね、あったりとか、そんなのやったりとかしましたね。中学校の時は8マッチでしたね。でね、まあ、生徒会ではそういうこと関わらせていただいて、あとはそうだね、閉会式の時にあれだね、僕、閉会宣言やりましたね。これで平成何年度、なんとか中学校運動会を閉会しますみたいな。パーンみたいな感じでね。それやったの僕でしたね。閉会式やったのは僕でしたね。開会式はね、もう一人の副会長がやってましたね。まあ、そうなりました。そうなりましたね。ああ、そうだね。中学校の時は、だから忙しかったね。吹奏楽部員だから、吹奏楽部員として演奏して、その後すぐ開会式ですから、演奏したと思ったらすぐ僕ほら、大体なんかそういう生徒会役員とかで、大体こう何全校生徒開会式の時に一番前の、なんかいるじゃないですか、一番前とかに。もうあそこに行かなきゃいけないから、もうさーって移動して、もう結構割と忙しい人でしたね、僕ね。まあ、そんなのあったりとか。まあ、中3で覚えてるのはね、あれだね、運動会総合優勝するぞみたいな感じで。でね、そこでもね、また30人31脚みたいなやつやったんですよ。で、ルール上は15人参加すればいいみたいな、15人以上で走るっていうルールで、で、隣のクラスがね、15人ぐらいだったんですね。でも、うちのクラスは、まあね、まあもちろん勝ちに行くのはそうなんだけど、まあ最後の運動会だし思い出作ろうみたいな感じで、クラス全員で、走ったんですよ。そしたら、それで優勝しちゃってね。そう。めちゃくちゃ早かったですね。小学校の頃のね、30人31脚よりも下手したら早かったかもしれませんね。めちゃくちゃ速く走ってるもんね。そう。それで大会新記録みたいな、そこで出たり。その毎年ね、その30人31脚みたいなやつはやってるんですけども、その中学校やってたんですけども。そうですね。 そう、大会新記録で。で、大会新記録が、そういう、何、クラスで、その、一致団結してやる競技に関しては、その、あ、そうそう、クラス一致でね、団結してやる競技っていうのが割と多いんですよ。その、中学校って。小学校って、あんまりそういうのってないと思うんですけれども、中学校は、割とそのクラスで、そのクラス対抗ですね。クラス対抗で戦うので、そのクラスでみんなで参加して、やる競技っていうのが割と結構たくさんあって、それこそ30人31脚とか、あと、大縄跳びね。大縄跳びもね、クラス対抗で、確かに、大縄跳びもね、あれ大会新記録出したんですよ、僕。ちなみにその翌年に、僕の妹のクラスがその大会新記録塗り替えましたけど、で、大会新記録が出ると、ボーナス得点がもらえたりってするっていうルールがあって、そのプラス50ポイントみたいな感じだったかな。そうそう、それでね、優勝したんですよ、僕らのクラス。優勝して、最後閉会式が終わった後に、クラスでみんなでこう集まって、みんなでこう抱き合って泣き合ってみたいな感じで、こう、ああ、優勝したみたいな感じになって、で、その後ね、まあ、その当時のクラスの担任、まあ、女の先生だったんですけどもですね、胴上げしましたね。胴上げして、まあ、担任先生も泣いてましたね。まあ、ちなみにその担任先生では僕今でもいろいろ年賀状のやり取りとか、手紙のやり取りとかやらせていただいてるんですけどね、もう今北海道にはいないんですけれども、今でもま、ちょっとお付き合いのある先生なんですけどね。そういえばその担任の先生もね、まあ、僕ら中3の時は鉢巻きの色が赤だったんですよね。赤だったんですけども、担任先生も気合い入れてね、練習の時からね、毎回赤ジャージ着てましたね。赤いジャージを毎回練習の時に着てきて、いましたね。まあ、めちゃくちゃ担任も気合い入れてたねっていう話でね。まあ、その担任のね、先生が初めてその担任を持つクラスが僕らだった。初めて担任を持ったのが僕らのクラスだったんで。まあ、そういうこともあってね、まあ、かなり先生力入ってましたね。まあ、いろいろ思い出しますね。高校の時のね、もう30分過ぎてるよね。大丈夫かな？高校の時の、で、高校の時から僕体育祭になるんですね。で、僕ね、体育祭ね、体育祭僕ね、4回やってます、高校の時。え、意味わかんない？え、年1回じゃないの？って思うかもしれませんけども、実は僕ね、体育祭4回やってるんですよ、高校の時。一番最初にいた高校の時に、2回やって、で、ね、高校2年生の時にね、でも、一番最初にいた高校が6月に体育祭だったんですね。で、2つ目の高校がね、その8月に体育祭だったんですよ。そう。だから2回やってるよね、僕ね。で、高校2年生の時の体育祭の、その、転入した後の、その体育祭が、僕転入して3日後に体育祭っていうね。マジでって話だったんですけど。そう、転入して3日で、だからさ、クラスのさ、メンバーもさ、もちろん顔と名前が一致しないわけ。で、僕の競技もさ、まあ、とりあえず、まあ、若くん、どこに、でも若くんも参加しないとまずいよ、みたいな感じ。キューといろいろその、裏の、もう夏休み前から決まってたらしいの、その、何の競技に参加するか。で、なんか本当は、その、夏休み前に決めた、その、なんか、参加名簿、なんか、競技の参加名簿みたいな、載ってないと参加できないんですけど、まあ、さすがに、その、参加できないのは可哀想すぎるよね、みたいな話で、なんか、キューとなんか盛り込まれて、なんかね、僕ね、サッカーかなんかに、ね、出場しちゃうような気がするんですけどね。なんか、若くん頑張ってとか、はい、走ってとか、それこそケグの先生もそんなこと言ってましたけども。てとか言われるんですけどさ、まあ、まずね、誰が敵味方か分かんないみたいな。まあ、それはさすがに分かったか。あ、クラス T シャツ着てたね。クラス T シャツ着て、あ、着てなかった！うん。え、着てたっけ？いや、着てない。着てないね。クラス T シャツ着なかったんだ。俺だけ。だからまあ、他の、だから、わかるけど、誰にパスしてとか言うんだけど、わかんねえよみたいな。誰だよそいつみたいな。もう、なんかそんなありましたね。クラス T シャツで思い出したんだけどさ、まあ、クラス T シャツを作ったのが高校生になってからかな。中学校の時はなかったね。学校指定でしたね。高校の時からクラス T シャツっていうのがありましたよ。なんかそういう話誰かしてたような気がするんだけど、クラス T シャツもね、僕ね、あんまりいい思い出ないんですけどね。僕ね、クラス T シャツね、3枚持ってるんですけど、高校の時のね。1年生の時のが1枚と、2、3年生の時の、2年生の時が1枚、2年生の時が2枚か。で、3年生の時はそのまま使ったんだけど、そう、3枚あって、で、まあ一番最初にいた高校の時の T シャツはまあ2枚あって、まあそれはそれでいいんですけど、転入した後の高校の T シャツがさ、もうその、僕が転校した時にもうみんな作ってたんね。で、さ、クラス T シャツってさ、まあ、大体名前とか入ってるじゃないですか。なんか、ワカとか、ケクノ太郎とか、クラハシとか、ミタライとか、名前入ってるじゃないですか。でさ、入ってないのね。 僕の名前が、まあそらそうなのね、僕が途中で転入したからっていう話で名前がないんだね。で、で結局その高校2年生の時の体育祭の時はクラス T シャツなくて、僕はなくて、で他のみんなクラスはみんな、じゃあみんなで着ようねっつってみんな着てんだけど、俺だけ学校指定の T シャツみたいね、なんかみたいな話になったんだけど、そんなあったりとかね。何で多分ね、他のね、まあだから自分たちのクラスはさ、あ、まあ若く転校したばかりでまあないよねっていうのが分かってるけどさ、他のクラスの人から見たらさ、あいつ何、あいつ忘れてきたのみたいな感じになるじゃないですか。なんかそれがすごい嫌だねっていうのがあったのと、あと名前載ってないからなんか俺だけなんかディスられてる感、まあもちろんそういうのはそういうつもり、まあいろいろ事情があったからそれはしょうがないっちゃしょうがないんだけどね、なんか俺だけ名前ないからディスられてるみたいな感じがしないでもないみたいなね、話があったりはね。で結局クラス T シャツね、その後どうなったかというと、買ったんですよ。買ってくれた、買った。僕はね、確かね3000円くらいお金出したんですけど、で、あれね、クラス T シャツってさ、みんな一斉に注文するときはさ、まあ、一人2000円とか3000円ぐらいで済むんですけど、後から別途で1枚注文するとかっていう風になると、またバカみたいに金かかるんですよ。バカみたいに金かかるんですよ。なんかね、僕のクラス T シャツ1枚作るのに、本当は、なんかね、いくらだっけな、なんか、8000円とかかかるみたいな。1枚8000円かかるとか。その、後から別途に注文すると、そのなんかいろいろプリントするにはお金かかるんですって。なんかそのまとめて注文するよりも。だから8000円とかかかる。でも若くん一人に8000円とかちょっとさすがにねえよね、とかっていう話になって。それでね、確か僕はなんか、そのみんなが買った人と同じ値段、3000円ぐらい払って。で、後の残りは、確かね、残りはね、クラスでカンパしたんですね。若くんのためにクラス T シャツ作ろうぜで、一人300円カンパで、募って、で、確か、貯めたんだよね。で、それでも確か足りなかったんで、それでも確か足りなくて、学級費から降りたんですよ。いいのかなこれ、学級費から降りてとかって思ったんですけど、まあ一応クラス全員の承認を得てるので、まあ得て、まあ学級費からちょっと出していただいてね、でクラス T シャツ1枚手に入れて、で僕もそれを一緒に着て、3年生の時の学校祭と体育祭参加しましたね。なんでいい話じゃんとかって思うじゃん。でもその T シャツにも俺の名前は入ってないからね。で、結局名前入ってないから、それはそれでかわいそうだな、みたいな話になって、クラスの女子がみんなで、じゃあ、若くんの名前勝ち入れよう、みたいな感じになって、クラス全員の学級 T シャツに、手書きで書いたね。若っつってね、書いて入れましたね。まあ、そうなりましたね。はい。なんでいい話じゃねえかって思うか。いや、俺としてはなんか、なんとなくディスられてる感がね、ディスられてる感の方が、なんとなく俺の中で大きい、みたいな感じなんですね。そうなりましたね。大学の時ですか、大学の体育祭、まあ実はね、うちの大学の来週が体育祭なんですけど、来週の土曜日体育祭で。で、再来週の月曜日が体育祭の振り返り休日みたいな感じで、全休になるんですけどね。全学年全休、全学部全休になるんですけどね。体育祭。ありましたね。で、去年まではね、各、あれ、学科でね、学科で対抗、各学科対抗の体育祭なんですよね。で、いろいろ、5種目、6種目くらいかな、やるんですよね。で、参加するのはね、各学科ごとでその参加するメンバーとか決めたりするんですけど、もちろん全員参加するわけじゃないんですよね。全員参加したらとんでもない人数になるので、さすがに全員は参加しないんですけど、で、各学科のルールに、各学科の取り決めで、誰が参加するか決めるんですけど、うちの学科はね、去年までは、そういう体育祭だったんですよね。去年まではそういう体育祭で、うちの学科は1年生が基本的に参加して、あと2、3、4年生は、参加したい人が、参加するみたいな感じで、確か、募集かけてやったんですけども、去年までね。で、僕1年生の時には参加したんですけど、2、3年生の時は参加してません。で、うちの体育祭はね、なんか終わった後にね、焼肉パーティーをね、やるんですよね、毎年ね。それだけ食べに来るやつとかいますけどね。ありますけど、今年からね、うちの大学ちょっと、うちの大学というか、大学が変わりましてですね。もろもろ大人の事情がありまして、大学変わりましてですね。今年からなんか、人数が増えるというか、女子が割と多くなるので、今まではね、男連中ばっかだったんで、そういうイベントとかね、やっても結構積極的に参加してくれる。女子が割と多くなって、男女の、各学科にその男女の不公平感が出てしまうのって、今年からね、なんかその、参加者募って参加したいやつだけチーム組んで参加しろみたいな感じで。だから学科とか関係なしに、例えばサークルとかでね、5人1組か何人かでチーム組んで参加したいとかっていう風なルールに変わって。だから今年から体育祭がどういう形になるのかっていうのが僕もあんまり詳しくは知らないんですけど、で、今年も僕参加する予定ないんですけど、 そんなんですね。っていう感じですかね。はい。以上です。はい。まあ、うちの大学は割とその人数が、まあ、まあ、うちの大学総合大学じゃないんで、その、一応総合大学じゃないので、単価の、単価っていうか、その、何その、まあ、あんまりその、まあ、一応学部は複数あんだけど、まあ、うちは理系に特化した大学なので、僕のいる大学は理系に特化した大学なので、文系の人はあんまりいないというか、いないんで、基本的にはいないので、まあ、文系みたいな科目はありますけど、学部はありますけど、あんまりいないんで、まあ、っていうのもあって体育祭やってるんでしょうね、うちはね。まあ、そんな感じですね。はい。以上、若さんの運動会の思い出でございました。ああ、そうだ、最後に。で、数えてみたらね、小学校の時と中学校の時の運動会の勝率ね、若さんの勝率ですけど、9回戦ってね、勝ったのはね、小学校の頃は赤組白組で 対決ですよ。で、中学校の時は、その、各学級対抗だったんですけど、中学校の時は、まあ、参戦して、2勝1敗だね。2勝1敗ですね。2勝って、総合優勝が2勝だからね。2回勝ってるからね。まあ、そういう意味ではすごいね。2勝1敗でね。小学校の頃はね、6戦してね、確かね、4勝2敗だったね。そんな感じ。割と勝率高いね。あんまり負けた経験ないね、俺ね。まあ、そんな感じで運動会のお話をさせていただきました。来週は、ケクノ先生のターンのはずですので、来週はケクノ先生が考えた得点は行くと思います。なんか言ってたね、ケクノ先生ね。なんか、なんつってたっけな、なんか。得点は学芸会みたいな話したっけ。学芸会でも早くないですか、時期とかちょっと考えたらいいんじゃないですか。秋ぐらいにやりません、学芸会とか。まあ別に学芸会でもいいですけどね、来週ね。いいですけど。なんかちょ時期に見合ったテーマにしません？みたいな感じで。まあ学芸会だったら学芸会の話しますけどね。話せないことないんで、僕2週話せないこと。学芸会もね、若さんはまあいろいろね、エピソード持ってますよ。まあ、学芸会でもいいですけど、まあ、ちょっと時期的にちょっと早すぎんじゃねえかみたいな話ですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、来週どんなテーマが来るんでしょうか。まだ決まってないので分かりません。お楽しみに。さあ、ということで、まあ、冒頭でも言ったんですけど、ちょっとね、木曜更新がね、きついんだよね。でさ、土曜日になりたいんですけど、土曜日になったらダメかな？ダメかな？菊野先生ダメっすか？僕ちょっと、土曜日に書いてるんです。よくよく担当曜日見たらさ、先週なんか俺、土曜日ってみたらさんだったっけみたいな話したんだけど、まあ、土曜日は誰も今いないんだよね。金曜日がみたらさんだよね。誰も今いないからね、俺土曜日になろうかな。ちょっとね、平日の更新がね、ちょっと難しくなってきたっていう形でね。まあ、来週もちょっと土曜日に更新することにな、あ、でも来週ね、土曜日体育祭だからね、競技には出ないんだけどね、ちょっとサークルで撮影とかがあったりとかするんでね、行かなきゃいけないんですよね、どの道ね。みたいな感じですけどね。まあいいや。はい。ということで、まあ来週また多分土曜日か日曜日か、まあなんかちょっとね、平日の更新がちょっと若さん難しくなっておる最近この頃でございますので、まあまた変な曜日に更新するかもしれませんが、よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手、ポンナイティーズ、一応まだ木曜担当パーソナリティの若でした。それではまた皆さん、次回までお元気です。さよなら。